さて、初めにしっかりと押さえておきたいところは血管の役割なんですけれども、その辺のところから聞かせてください。
はい、私たちは生きていくには十分な酸素や栄養が必要となります。その時に生じる老廃物の処理もきちんとしなくてはありません。酸素と栄養を供給し、老廃物を処理するという両方の役割を担っているのが血液です。血液が体の中を巡ることで成立しています。つまり血液が体中を循環する必要があります。実際の人の血液量はどれくらいかというと、体重の約13分の1と言われています。例えば体重60キロの人であれば、60割る13でだいたい4.6キロとなります。1リットルの重さは約1キロですので、約4.6リットルの血液があることになります。その血液を心臓は収縮や拡張を繰り返して動くことで循環させています。つまり心臓の重要な役割であるポンプ作用によって血液を全身に送り出しています。心拍数は成人が静かにしているときは通常1分間に60から70回ぐらいです。1日約10万回も繰り返して動いていることになります。これらの大量の血液を流れる通路、パイプのような役割を果たしているのが血管です。体中に血液が行き渡るように見事なネットワークを作っています。血管には主に酸素や栄養分を運ぶ動脈と、老廃物を運び出す静脈の2種類があります。皆さんは血管は一つの管と思っている方もいると思いますが、実は動脈も静脈も基本的には内膜、中膜、外膜の3つの層からなっています。真ん中の中膜には血管としてのしなやかな弾力性を保つための成分、平滑筋細胞などができた層があります。動脈には心臓から血液が送り出される時の血圧という圧力がかかりますから、この層が厚くなっていて非常に弾力性があります。一方、静脈は圧力の低い血流なので、この層は動脈ほど厚くなくて弾力性もありません。私たちは動脈と静脈の2つの血管によって血液を体全体に循環させることで生きていることになります。
では、血管力という、今日のテーマにもなっていますけれども、これはどういうことを示すものなんでしょうか？
最近健康が特に注目されるようになっていると思います。その中で動脈硬化という言葉をよく耳にすると思います。動脈硬化を分かりやすく説明したりイメージするために生まれてきた言葉が血管力だと思います。血管力とは、血管全体がしなやかで滑らかで血液をスムーズに循環させることのできる血管の力ですので、2種類の血管の中でも動脈のことを指しています。血管力が弱いということは、動脈のしなやかさ、滑らかさがなくなるということで、動脈硬化が進行していることもイメージしやすいと思います。また皆さんの印象にも残りやすいと思います。
分かりやすく伝えてくれるために生まれた言葉ということなんですね。
だと思います。
では、先生、血管が先ほどからしなやかで滑らかでというお話がありましたが、逆に血管力が弱い状態、硬くなるというのは健康にとってやはり良くないことということなんですか？
そうですね。血管が硬くなることは、動脈のしなやかさや滑らかさがなくなるということですので、血液がうまく体中を循環できなくなります。イメージとしては、幹線道路で交通渋滞が起きた場合、物資の輸送がストップしてしまいますし、水道管が凍結してしまうと水が使えなくなったりします。日常生活に深刻な事態が生まれてしまいます。似たようなことが体の中で起きてしまいますので、全身に与える影響は深刻です。血管は酸素と栄養を供給し、老廃物を処理する血液の循環を一手に引き受けてますので、血管が硬くなり、うまく運搬できなくなれば、健康にとっては良くないことになります。
では、その血管力が低下する原因というところになっていくんですが、いかがでしょうか？
これは血管力が低下する、つまり 動脈硬化が進行する原因の一番は何かというと、実は年齢です。病気があってもなくても血管力は年齢で低下しますので、皆さん避けては通れない道になります。イメージとしては、年を取ると顔や手などのシワが増えたり、皮膚の張りや潤いがないと感じたり、シミが増えるのと同じで老化現象の一つです。血管に関しては目に見えないため実感できないだけだと思います。この変化は年齢がいってから起こるものだと思っている人も多いと思いますが、実は違います。実は20歳ぐらいから動脈硬化が始まると言われています。つまり生まれた時から一生付き合わなければならない体の変化と同じで、血管も変化していくということになります。ですから血管力が低下したから全て問題になるわけではありませんので、誤解しないでください。動脈硬化を進める危険因子といわれるものに注意し、食事、運動することなどに気をつければ予防できたり進行を遅らせることも可能です。問題なのは、動脈硬化によって血管自体に問題が起こり、動脈硬化を進行させてしまう病気になったりしたときに注意が必要になるということです。
はい、ということは、血管力が低下するということ自体は、まあ、人間として自然の流れなのだということですけれども、そこで気になってくるのが動脈硬化ということになってきますね。先生、動脈硬化とは、では具体的にどのような状態を指すんですか？
動脈硬化とは、具体的には動脈の壁が厚くなったり硬くなったりして本来の構造が壊れて働きが悪くなることを言います。動脈にしなやかさ、弾力性といったものが失われて硬くなり、動脈内でさまざまな変化が起こって血液の循環がうまくいかなくなってしまいます。で、動脈硬化は大きく3種類に分けられています。1つ目は熟状硬化、2つ目は細動脈硬化、3番目は中膜硬化の3種類に分類されています。その中で最も重要なのは熟状硬化と言われています。熟状はあまり聞き慣れない言葉と思いますが、漢字で書くとおかゆと書きます。おかゆのようにドロドロしたイメージをしていただければいいかと思います。これは大動脈、脳動脈、冠動脈などの比較的太い血管に起きてきます。動脈の内膜にコレステロールなどの脂肪からなる熟腫と言われる塊ができてきます。この変化が進んでくると次第に塊が厚くなってきます。そうすると動脈の中に張り出してきて、動脈の内腔が狭くなったりしますし、またその塊が破れると血の塊、血栓が作られて動脈の内腔を完全に塞いだりしてしまいます。このようになってしまうと命にも関わってきます。動脈硬化の原因は一つではありません。この変化を起こしたり進めたりする条件を危険因子と呼んでいます。その中には、先ほどお話ししたように、年齢のように自分ではどうにもならないものから5大危険因子と言われているものがあります。これは高血圧症、高脂血症とも言われる脂質異常、糖尿病、喫煙、肥満などです。こうした危険因子を多く持つ人ほど動脈硬化が加速的に早まると言われています。喫煙を例にとってみますと、1日20本以上の喫煙者では、がん、肺や消化管などの病気だけでなく、狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患を発生する確率が約 50% も高くなると言われています。さらに悪いことに、喫煙は他の危険因子にも影響してきます。総コレステロール、悪玉コレステロールを特に高め、逆に善玉コレステロールを下げますから二重のリスクをもたらすと言われています。そして一番の問題は、一人でこれらの5大因子を重複して持っている人が多いということです。